ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいなぁなどご意見やリクエストも募集しています。今日は明和病院の内視鏡外科部長中本義彦先生にお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
先生、この内視鏡外科という言葉なんですけども、ちょうど私の祖母がもう今は94歳になるんですけれども、何年か前にお世話に内視鏡外科さんにお世話になって手術をしたことがあるんですけれども、内視鏡外科というのはどういうことをされているのか、先生の言葉でお話を少し聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、まあ、普通胃カメラとか大腸カメラとか内視鏡思われると思うんですけど、はい、そうではなくて、僕たちは外科の手術を、腹腔鏡とか胸腔鏡というものを用いて行う手術で、することは、いわゆるお腹を開ける開腹手術ということと、同じようなことをする、アプローチがちょっと違うということになるんですけども。
先生すいません、そこのね、ちょっと遡るんですけど、腹腔鏡、
はい、
腹腔鏡っていうのはどういうものなんですか。
腹腔鏡っていうのはお腹に、カメラを入れて、そこに二酸化炭素 CO2 を入れてお腹を膨らましてで、そこに手術できる状態にして、でいろんな細い器具を用いて、ちっちゃな傷で手術を行うと、そういう手術になります。
だからそのお腹をしっかりばっかり切らなくても、ほんの一部分のところからで大丈夫だという。
そうですね、
そのためにもお腹を膨らませて、
そうですね、
広くして一部分のところだけで必要なものを入れながら手術をするということですよね。
そうですね、はい、
なんか勝手なイメージなんですけど、子供が持ってるお人形さんのちっちゃいドールハウスがあるんですよ。そのこう細かい家具をお箸菜箸みたいなんでこう動かしたりするんですね。そんな感じですかね。
そういうに近いかもしれないですね。
なんかイメージ、勝手なこう想像しながら聞いてたんですけど、ちっちゃな窓からお箸を入れてこうやってこうなんかベッドとか動かすんですよね。
そうですね。だからキーホールサージャリーとか外国で言われたりすることも、針穴、鍵穴から手術するみたいな、
でその分傷も少ないし、っていう負担も少なくなるということですよね。でも先生、これはものすごい技術が必要なんじゃないですか。その細かい作業ですし。
そうですね、やっぱりお腹を大きく開ける手術に比べると、やっぱりちょっと修練というか、難しい面はあると思うんですけども、それを一つの目安としては、日本内視鏡外科学会っていうのが、技術認定制度っていうのを、かなり厳しい審査でやってるんですけども、
技術認定制度。
そうですね、はい、
これは資格みたいなものですか。
資格ですね。これがないとやってはいけないとかそういうことではないんですけども、
より信頼性が高まる。
そうですね、これは一般の方誰でもホームページから医者の名前を見ることができますので、一つの目安にはなるかと思います。
もちろん中本義彦先生のお名前も、
そうですね、はい、ありますね。
ね、技術認定医、厳しい審査と、試験というかそういうものがあるんでしょうか。
そうですね、はい、ありますね。
どんな試験といっても私にはきっとわからないと思うんですけど、
試験というか、ビデオを、実際自分のやったビデオを出して、
その手術した、
そうですね、ノーカットビデオというのを出して、それで審査員が審査するという形の、かなり難しい、合格率がかなり低い。
そうなんですね。先生、それはもうトライして1回で。
僕は1回で取れたんですけども。
素晴らしい、すごい。もう中本先生、お名前覚えといてないから。
よろしくお願いします。
なんかこう小さな傷で済むっていうイコール痛くないっていうイメージがあるんですけれども。
そうですね、やっぱり一番痛いのは皮膚の傷の大きさに、
その
後比例するので、
術後が大変とか言うじゃないですか。
そうですね、はい、
なんかそれも少なくて済むし、そしてこうね、時間もどうですか。時間はかかりますか。
時間は一般的にはやっぱりちょっと同じかもうちょっとかかることが多いんですけど、
細かい作業ですもんね。
そうですね、はい。しかし例えば出血量とかっていうのはもう激減、ほとんどゼロっていうか全く出ないっていうこともよくあるので、やっぱり僕自身はやっぱ同じことができるんであれば、できるだけやっぱり傷は小さく、 でさらに最近は、まあ、あのハイビジョンカメラを入れてみますので、う
ん、特にその中に入れるんですか。
そうですね、まあ、特には 3D とか、はい、のハイビジョンカメラっていうのが今、うん、まあ、一般化してきているので、うんうん、かなり、まあ、肉眼的には見えなかったような微細な構造とか、まあ、解剖とかが、はい、まあ、こういう手術をすることで、まあ、より鮮明になるっていうか、まあ、そういうよりこうクオリティの高い手術ができるというふうに今だんだんなってきていると。
まあまあ、肉眼が もちろんですけど、その画面に映ることでより鮮明に中の中まで見える、
まあ、傷小さいのもいいことなんですけど、うん、よりやっぱりこうよく見えると
精密、
はい、
あ、そうなんですね。
そうですね、そういう時代にやっぱりなってきてるかなと思います。
これもすごい素人な質問なんですけどね、その小さな傷というか、ま、穴みたいなのを開けて入れるわけですよね。そうですね、はい、どれぐらいの大きさなんですか。
まあ、だいたいその入れる器具、入れるものは、まあ、1センチとか5ミリとかの傷を、うん、まあ、何箇所かつけて、
はい、
まあ、最終的に今は、まあ、まあ、例えばがんの手術であればそれを取り出す傷っていうのを、まあ、おへそのところ、おへそってちょっと切るとガバッと開くので、
あ、そうなんですね、
でそこから、まあ、まあ、標本というかを取り出すという形でやっていることが一般的です。
なるほど、まあ、もちろんそしたら今のお話で言うと、そのがんの大きさとか、あとは入れなきゃいけない病気のその必要な器具によっても少しずつ数とか大きさも変わってくるという、はい、
そうですね、まあ、そうですね、個々の手術によっていろいろだいぶ変わるかなと思いますね、
は
い、
今のお話で私初めて分かったんですけども、いくつかその1センチって言ったらもう本当に小さな傷ですよね、はい、いくつか開けるんですね。
そうですね、
で何箇所からかこう器具を入れる、
まあ、そうですね、一般的にはそうやるんですけど、例えば、まあ、単孔式って言って一つの傷、おへそに一つの、まあ、傷だけを入れ作ってそこからもやるという手術も、まあ、まあ、病気によってはできると、はい、
もうこの技術というかこの手術の方法っていうのはいつぐらいから普及されてきたというか、
まあ、
実施されてるんですか。
まあ、いわゆる、まあ、胆石とかそういうのはもうおそらく、はい、まあ、20年とか30年前からなんですけど、はい、やっぱりこうどんどん、まあ、胃とか大腸とか、うん、先ほど言ったように食道とか、うんうん、まあ、そういうかなり難しいところに応用されてきたのは本当に、まあ、ここ10年ぐらいではないでしょうかね。
そうなんですね、はい、医学も進歩しているというか、どんどん新しいことが、はあ、じゃあこの10年って本当にもうつい最近、
つい最近ですね、はい、
そしたらその患者さんなんかも私みたいに全然無知だったり知らない方も多いと思うんですけども、その方々への説明をされた時に戸惑う方とかもいらっしゃいませんか。
そうですね、うん、本当に、まあ、例えば傷が小さくて本当に例えば胃の手術したのとか、
はいはいはい、
このとこから大腸が出たの、がんが出たのとか言われることは、
ピッですもんね、
まあ、そうですね、
1センチだったらね、
はい、まあ、だから反対に僕たちはそういうのがまあ嬉しいですけどね、こういう大きな手術をしたけど、うん、まあ、他の人に気づかれずにまあ元気になっていただけると、
普通に水着もまた着れたり、
そうですね、
温泉にも行けたり、ね、はい、できるわけですもんね、はいはい、魔法みたいなお話ですので、ね、
まあ、いいことだと思うんですけども、
素晴らしいですね、はい、それをまあちゃんと分かるようにご説明されて、そしてもう何もなかったかのような体にまた戻してあげることができるという、
まあ、そうですね、それを目指したいですね、はい、
素晴らしいお仕事ですね、
う
ん、先生
ね、
この技術認定医さんにも選ばれたというか、自分でご自身でなられて、ね、技術力もあり、そしてその画面を見て最先端の医学で毎日戦うというかお仕事をされている、今日は明和病院の内視鏡外科部長中本義彦先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。